平成23年6月15日ボランティア情報吹田第95号、編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、吹田市ボランティア連絡会、郵便番号 564-0072、 吹田市出口町19番2号、市立総合福祉会館内、電話 06-6339-1210。 男女タッグの新役員で最初の一歩、吹田市ボランティア連絡会平成23年度総会開催。4月11日月曜日に総合福祉会館において社会福祉協議会より立川会長、今年4月に就任されたばかりの横内次長、広田課長、佐伯係長、ボランティアセンターの担当職員をお迎えし開催されました。連絡会所属の27グループのうち出席26、うち委任状5、欠席1の出席の中、来賓の方々のご挨拶をいただき始まりました。世田会長の挨拶の後、第2冊期ボランティアサークルの佐々木さんが議長に選出され、議事の報告が次々と承認され、無事終了。新年度役員は9名、うち男性4名、女性5名の力強いメンバーでスタート。手話サークル風と水曜会は残念ながら退会されましたが、新たに歌体操介護予防市民塾、エコおもちゃ作り市民塾のグループが入会。現在27グループ、ボランティア総数971名。総会終了後、各部会に分かれてボランティア連絡会の行事について活発に話し合いがなされました。いろいろな分野のボランティア団体組織の連絡会、各会の会長さんとコミュニケーションを取りながら、連絡会として何ができるかを考えていきたいと思っています。ボランティア連絡会会長、中谷恵子。写真があります。新会長、中谷さん。総会風景。写真説明終わり。平成23年度役員制服部長、会長中谷恵子、転役グループ愛、副会長西川博士、ボランティア情報誌担当、移送サービスボランティアの会、同じく副会長、円谷和久、花から、同じく小川忠夫、心ふれあい SA 吹田、初期、八神恵子、吹田ボランティア、会計加藤由美子、音訳グループ友、会計監査菱沼明子、行きまっせ。第一部会部長藤森茂春、エコおもちゃ作り市民塾。第二部会部長北島玉江、転訳の会まどか。平成23年度事業計画、広報活動の充実、府、市、ボランティアセンターの行事への参加協力、ボランティア情報誌発行、活動紹介、ボランティアの絆を深める、グループの総合交流、親睦交流会、情報交換、新たな人材確保、入門体験講座の開設、活動参加の啓蒙活動、グループの立ち上げ支援、頑張れ被災地の災害ボランティアセンター。東日本大震災で被災された多くの方々に心からお見舞い申し上げます。さて、阪神淡路大震災があった平成7年はボランティア元年と呼ばれています。この震災以降、国内の災害では復興のお手伝いにと被災地へ多くのボランティアが駆けつけるようになりました。このボランティアに行きたいという方と来てほしいという方とのコーディネートをするために、被災地の社協を中心として NPO や諸団体が連携した災害ボランティアセンターが開所されました。 この吹田でも万が一被災した場合は吹田市社協に災害ボランティアセンターが設置されることになります。その際、災害ボランティアセンターの運営に吹田市ボランティア連絡会も協力することができるよう、毎年吹田市社協の災害ボランティアセンター研修に参加しています。昨年度は10月と1月の研修にボランティア連絡会役員とボランティア相談員が参加しました。災害ボランティアセンターでは以下の流れとなります。 1. ボランティアニーズ受付。場所はどこで、どのようなお手伝いが希望か、またボランティアが何人必要かお聞きします。 2. ボランティア登録。ボランティア保険に加入をしているか、体調や希望をお聞きします。 3. マッチング。1のニーズに行ってくれる方を必要な人数になるようボランティアを集め、1人リーダーを決めます。4. オリエンテーション。被災者の立場を尊重し、カメラの撮影を控えるほか、危険な依頼にはお断りするなど、活動前の最終確認をします。 5. 資材管理。一輪車、スコップ、デッキブラシ、バケツなど1のニーズ表に従って必要な資材を借ります。ここにも貸し出しボランティアが活躍します。 6. 送り出し。活動場所までの送迎を行います。迎えの時間の調整なども行います。運転ボランティアが必要です。 7. お迎え。泥まみれになったボランティアさんを迎え、汚れた資材を洗浄します。 8. 報告。グループのリーダーは活動の内容やメンバーの状況、今後の引き継ぎなどをスタッフに報告します。力がいる泥出しボランティアだけが必要ではなく、マッチングや送迎、資材管理、資材洗浄のボランティアも必要です。災害時はもちろんのこと、日常のボランティア活動でも一人一人ができることを考え行動することが大切です。また目的に向かって力を合わせるチームワークも大きな成果を上げることになります。東北の皆さんへ、復興祈願吹田の力、心を込めて。吹田市社協、広田智久。写真があります。災害ボランティアセンターの受付にたくさんのボランティアさんが集まっている写真。中学生ボランティアさんが道具をきれいに洗っている写真。説明終わり。ボラ活ちょっと見て歩き。吹田ボランティア。吹田市第1号のボランティアグループで、現在会員数は矢上恵子代表ほか19名。設立は昭和43年で、40年以上の歴史があります。活動目的は、お年寄り、障害者により快適に過ごしていただくことで、主にシーツ交換を高寿園、小風園にて行っています。また図書館でお母さんが受講されている間、託児をされています。最近は2カ所で習字教室をされ、年行事では福祉大バザーの昼食作り、秋の運動会のボランティアと多種多様にわたり活躍されています。平成21年秋の叙勲に際し緑綬褒章を受章されました。吹田ボランティアは吹田市ボランティア連絡会グループの誇りでもあり、みんなの目標です。情報誌担当記者、西川博士。写真があります。シーツ交換の写真です。説明終わり。吹田市青少年活動研究会。子どもの日に開催された子ども野外カーニバルは、天候にも恵まれ、たくさんの子どもたちや親が北千里公園に訪れてきました。我が会では毎年参画させていただいており、子どもたちの素敵な笑顔を見るのが楽しみであり、喜びを感じております。今年のクラストコーナーでは、鯉のぼり飾りとヘリトンボの2種類を作っていただきました。遊びのコーナーでは、留学生が竹馬でカニさん歩きをし、小さな子供に人気のジャクグリでは袋から出てきて、蛇のお腹は温かいなと 楽しそうにしていました。今年も行列ができたストラックアウトでは、3人がパーフェクトを出してくり抜いたボードを背景に、はいポーズと記念撮影。緑あふれる公園で会員の心もさつき晴れの一日でした。代表河合直次郎。写真があります。遊びのコーナーとクラフトコーナーの写真です。説明終わり。残念、ボランティアフェスティバル中止。5月29日。5月に台風なんて思いもよらない現実です。前日全身濡れネズミになりながら会場を設営、すべての準備を進めていく中、徐々に風雨が強くなり、健康面も含め危険と判断し、団長の思いで中止に至りました。6ヶ月にわたり実行委員会を開催し、参加団体も53と多く、企画内容も充実。特に今回は自分たちにできる復興支援に取り組み、義援金の受付、チャリティーバザー、また吹田に避難されている被災者の方々にお越しいただけるよう歓迎ブースを設け、いろいろな面でのニーズ発掘につながればと願って。ボランティアフェスティバル開催に向けてのご支援、ご協力いただきました皆々様に、心よりお礼とともにお詫び申し上げます。次回もボランティア活動の輪がより一層広がることを願って、皆で知恵と力を出し合って開催します。実行委員長、北島たまえ。慶長ボランティア養成講座開催中。慶長という言葉を耳にしたことはありますか？相手の言葉に耳を傾け、ゆっくり話を聞き、思いを受け止める活動です。ボランティアセンターでは、センター登録グループの吹田慶長ほほえみと市内の高齢者施設を会場にお借りして、慶長ボランティア養成講座を年2回開催しています。誰かに話を聞いてもらって、気持ちが落ち着いたり、心が軽くなったりした経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。大規模災害時は、多くのボランティアが、自分にできることをと活動していますが、この慶長ボランティアは求められる活動の一つです。現在、特別養護老人ホームアスール吹田で講座を開催中です。次回の講座についてのお問い合わせはボランティアセンターまで。お知らせ。夏のボランティア体験プログラム。7月から8月の期間、吹田市内の39の児童、高齢者、障害者の福祉施設、団体でボランティア活動。活動内容は46プログラムを体験してみませんか。初めて活動する方も、現在活動中の方も、今年の夏はたくさんの人との出会いや、新しい世界の扉を開けるチャンスです。お問い合わせ、詳細、申し込み。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター電話06-6339-1254まで。東日本大震災チャリティーバザーに参加。平成23年4月2日土曜日に江坂公園にてチャリティーバザーが開催されました。東日本で復興に向けて頑張っている方々に少しでも吹田から元気を届けたいと、いくつかの団体で実行委員会を立ち上げ、ボランティア連絡会も参加しました。当日の収益金118万4968円は、義援金として全額を日本赤十字社と社会福祉協議会を通して中央共同募金会に寄付しました。バザー物品のご協力をいただきました皆様、ありがとうございました。写真があります。提供されたバザー商品を整理する写真と、司会の梅田淳さんと元阪神タイガース2軍監督の平田勝夫氏の写真です。説明終わり。新加入グループ紹介。歌体操介護予防市民塾代表加藤雅子。活動を始めて3年目になります。よちよち歩きですが、 皆様の仲間入りさせていただきます。よろしくお願いします。歌体操を広く広め、同行者を募り、健康のために懐かしい歌を歌いながら体操します。ご参加ください。定例会第1火曜日、第3火曜日、午前10時、市民会館にて。写真があります。歌体操をしている写真。説明終わり。エコおもちゃ作り市民塾代表小川忠夫。子どもたちに小刀や道具の使い方を教え、楽しいおもちゃ作りに挑戦します。自然の木や竹を材料にした創作おもちゃです。自分の好きなものを作ります。大人の方も楽しいですよ。定例会第3火曜日午後1時半。写真があります。おもちゃ作りの指導を子供にしている写真です。説明終わり。みんなの健康展に参加します。今年も9月10日土曜日、11日日曜日に、名シアターにて第28回みんなの健康展が開催されます。ボランティア連絡会では、展示体験やステージ発表、手作り体験、パネル展示で日頃の活動を発表します。活動を続けるためには、日頃の健康管理が不可欠。日頃、おろそかになりがちな自分の健康について考える2日間。あなたも足を運んでみませんか。今年の手作り体験はエコおもちゃ。写真があります。健康展会場の写真とエコおもちゃの写真。説明終わり。新編集委員紹介。身近な情報をコンパクトにお届けできるよう頑張ります。小川忠夫。コミュニティサロン。正式譜作りや切手、カード整理などをしております。日時、毎月第2、第4火曜日、午後1時から3時。場所、総合福祉会館2階、ボランティア室。編集後期。3月11日、想像を絶する宮城県三陸沖地震は、大津波が牙を剥いて襲いかかり、市街地をも壊滅させ、多くの人命と人々の日々の生活を一瞬にして奪い去ってしまいました。東京電力福島第一原発から放射性物質の流出、30km 圏内に住む住民の方々は、地震、津波、原発と三重の苦しみを強いられ、避難生活が続いている。遅々として進まない国の被災地への復興支援、原発流出の安定化等々には苛立ちが募るばかりです。時松幸恵。これで、吹田社協だより第85号夏号と、ボランティア情報吹田第95号を終わります。